はい、皆さん、こんにちは。星読みの、川本悦子です。本日も、天秤座新月のお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回の天秤座新月なんですけれども、2022年はあと、2ヶ月、100日でちょうどね、今年終わりますよっていうようなことなんですけれども、約100日で、来年になってしまうんですけれども、星読み的には、来年の、春分節の前までが、王道十二星座の、で一回りなんですね。で、天秤座っていうのは、まずその半分まで来ましたよっていうところなので、ここでですね、実は半年間の見直しというかですね、振り返りっていうのをしつつ、あと半年どうやって過ごしていくかっていうところを、意識をし始めるタイミングなんですね。で、いつもお話しするんですけれども、新月は何かを吸収し始めるタイミングなので、今回、太陽の位置がですね、ここから、徐々に徐々に太陽の力が弱くなっていきます。秋のですね、始まりが天秤座なので、この秋冬っていうのは、やはり太陽のエネルギーが小さくなるということは、私たち自身持っているエネルギー自体も小さくなっていきます。春分節ですね、3月の20日から、大体乙女座の時期、もしくは獅子座の時期ぐらいまで、太陽が自分自身を、照らしてくれるっていうようなタイミングなので、どうしてもですね、自分の力でどうにかなっていたとか、自分の力でぐんぐんと物事を進めていたっていうところから、今度は太陽、自分自身の、ね、力が弱くなっていくので、自分だけの力じゃなくて、他の人ですね、他人と、パートナーととか、家族ととか、コミュニティの仲間と何をするのかって協力し合いながら、進めていきましょうっていうことを考えるタイミングになります。なので、この天秤座というのはですね、実はパートナーシップとか人間関係、対人関係というバランス、人との協力関係というところをすごい大事にする、星座なので、他人に対してですね、すごく積極的です。で、なので、決定権がですね、自分で判断するっていうよりかは、天秤座自身が自分で判断するっていうよりかは、できるだけ人と協力し合いながら、人と寄り添いながらっていうところがポイントになります。で、今回の、天秤座新月は9月26日の月曜日ですね、6時55分、朝の6時55分に、太陽と月の位置が、割と前半早い位置ですね、2度の位置で、コンジャンクションぴったり重なっていきます。で、今回はすごく、お仕事の場とか社会に対して何かね、もやっとしている人がいらっしゃるのではないかなと思います。これはやはり先ほど言ったように、太陽のパワーですね、エネルギーが、小さくなっていきますので、あと太陽の位置と反対側、真反対の方にはですね、海王星と、木星があります。で、なので、海王星はもやっとしているとか、私たちの無意識集合体というところを意味していますし、また木星は、幸運と拡大の星、これが今お羊座にいます。だから自分自身で自分の開拓をしたいんだけれども、どうもこれもやっとしていて、どうしたらいいのかよくわかんないな、一人の力じゃどうにもならないなっていうのがポイントなんです。で、じゃあまず天秤座、これ今言ったことが、まず一つのフォーカスなんですけれども、そもそもね、天秤座っていうのはどういう星座なのかということなんですが、乙女座を終えた後に来るのが天秤座です。乙女座は何でもかんでも緻密っていうね、霊性だったり分析 押したりとか、細かいっていうところがポイントなんですね。でもね、何でも緻密ならいいわけではなくって、その後冷静にね、分析したら、どういうふうに人と付き合って、どういうふうに人と協力し合いながらそれを解決していくかっていうところが、実は天秤座のポイントなんですね。なので私たち太陽の時期がですね、乙女座のその、鋭く分析をしていくっていうところが終わったら、今度は人間関係ですね。人と協力し合いながら問題を解決していきましょうというのが、天秤座の意味になります。なので、どうしてもですね、人に対してすごく積極的なので、いつもね、人に意見を求めちゃうっていうところがありますね。で、どうしたらいいのかな、そうなの、知らんとかって言われたら、ちょっと、天秤座的には、人に依存したくなる傾向性がちょっとありますので、自分一人じゃちょっと決められないなとか、そういうのがね、実は状況によって変えてしまうというところがあるんですね。これはやはり天秤座がすごい大事にしているバランスです。バランス重視、バランスを保つときに本当に積極的だし、だから人間関係もそうなんですけれども、メガネとかですね、こういうね、美的感覚、左右対称っていうのがすごい大事なんですね。主観性と客観性のバランスをすごい重んじる星座なので、自分自身っていうのは、相手を見ると自分自身のこのがやっているの、何をしたらいいのかっていうのが分かるっていうぐらいですね、人を鏡だと思っているところもありますね。なので自分、相手をね、すごい尊重しているっていうのが、天秤座の、自身の、パーソナルプラネットでもあります。で、今回、太陽と月と水星と金星っていう、このパーソナルプラネットの4天体が12ハウスっていうところにあるんですね。で、この個人天体が12ハウスっていう、普段は12ハウスの意味は隠されたパーソナルな部分です。潜在意識だったり、無意識な部分だったり、あとは、魂でいうところのカルマだったりとか、カルマっていうのは行いという意味もあるんですけれども、自分の行いを考えてみるとか、今世何をしていったらいいのかっていうところを、潜在意識にすごいフォーカスをし始めるんですね。なので、このフォーカスをしっかりすることによって直感力を研ぎ澄ますことが必要になりますし、そこによってですね、見えにくかったり進みにくかったお仕事だったり、人生におけるこの役割ですね、さっき言ったようにお仕事の場とか、社会に対して自分が何をしていったらいいのかっていうのが今ちょっと見通しが立たないよとか、あと健康問題ですね。今健康問題に問題を抱えているっていう人がいらっしゃいましたら、そこで見通しが立たないよっていう意味がね、ありますね。たとえ、退院する時期が決まっていたとしても、その後ね、自宅療養で回復に向かっていくのかどうかちょっと自信がないなとか、そういうね、健康問題っていうのも、今回は、あります。そのね、12ハウスの反対側にある6ハウスっていうのは、健康問題だったり労働問題っていうところですね。ここに海王星 と、無意識集合体の海王星と、あと木星という拡大とかね、幸運と拡大の星、木星がありますので、その反対側にある12ハウスに、そこにパーソナルプラネットがいっぱいあるっていうことは、どうもなんかいつも仕事に対してもやっとしているなとか、健康に関して不安があるなっていうような問題を抱えている人がね、いっぱいあるかもしれませんね。なのでそういう方はですね、この12ハウスっていう、この今世ね、これをやらないと死にきれないみたいな、そういう問題を抱えている場合はですね、これ解消していくタイミングになりますので、しっかりとね、自分がね、何を今世やりたいのかっていうのを意識する必要性もありますので、できるだけちょっとこの新月の前後っていうのは、一人の時間ですね、自分自身の静かな時間というのを持つことをお勧めします。 あと今できることといえば、瞑想をするとかですね、お風呂に入るとかね、そういうね、静かな時間っていうのをね、あとノートを持ってちょっと喫茶店に行って考え事をするとか、そういったこともおすすめです。で、ホロスコープの図式を見てみますと、アセンダントからですね、アセンダント天秤座、火星が、双子座にあります。で、土星が水瓶座にあります。これ、風の星座でのグランドトラインができているんですね。グランドトラインは、何もしなくても努力なしで物事が進んでいく。エネルギーが、回りやすい、循環しやすいですよという意味なんですね。で特に今回ですね、その風のエレメントで、グランドトラインが出ていて、さらに、アセンダントの位置が、天秤座にありますので、社交の場とかコミュニティだったり、飲み会だったり、勉強の機会っていうのが集まる、人が集まる機会っていうのがちょっと、ね、活発になり始めるタイミングなので、お誘いが増えていくということもあります。で、そこにですね、全部に参加しちゃうとちょっと疲れてしまいますので、これ何の意味があるのかなとか、一つ一つね、どういう意味で俺、参加したらいいのかなとかっていうことを考えてみるっていうのも一つの手だと思います。で、例えばお仕事の場で、誘われたりとかですね、飲み会に誘われるとかっていう場合だったら、自分のね、そのコミュニティだったりお仕事っていうのもやはりコミットできるのかとか努力し合えるのかとか、成功に導くためのね、ステージアップにつながるこの、グランドトラインになっておりますので、自分がステージアップできる場所なのかどうかっていうところもポイントになります。であと例えばこれ金星と水星が今まだ、乙女座にありますので、乙女というのはこう誠実さというのがすごい大事ですから、相手も自分も誠実にお互いに対応できるのか、でそういうコミュニティであるのかというところも、大切な判断材料になります。であと冷静にですね、俯瞰して分析して、さらに、ね、良心的な意見をお互いね、多様に意見を交換できる場であるのか、でそういうところであるんだったら、ぜひですね、これお誘いがあったとしても、ぜひこれ参加してみるっていうことを大事だと思います。で特に今回ね、先ほど言ったようにお仕事の場で、その頑張れる機会になりますので、お仕事でちょっと瞑想している人はぜひですね、人の輪にですね入ってですね、人の力を借りて、ステージアップをしていく、頑張ってステージアップをしていくっていうような、タイミングになりますので、ぜひね、お仕事だったり自分の役割だったり、もしくは健康問題にね、問題を抱えている人っていうのは、このタイミングを測ってですね、問題をですね、解決していくっていうことをしてみて、努力をしてみる。で、そうすることによって、物事がうまくね、循環していくよっていうのが、今回のタイミングになります。ね、だから例えばね、いい意見を聞けるかもしれませんし、またね、いいコラボレーションが生まれるっていう可能性もあります。で、そこがね、自分にとって強みに発展していく場合もありますし、独自性やオリジナリティを作り上げそうな感じもしますので、ぜひね、これ本当にステージアップにつながるこのグランドトラインなので、この満月までの2週間ですね、静かに自分の中でこれをやろうというものをですね、こう今世これをやらないともう死にきれないぞというものをですね、ぜひ自分の中でですね、探っていただいて、これはもう誰かが教えてくれるような問題ではなくて、自分自身のことなのでね、これかなっていうね、直感力を研ぎ澄ましてですね、自分の中に深い部分にアプローチをしてみてください。 で、本当にですね、私たちがこのあとですね、天秤座が終わりますと、今度さそり座の時期になってくるんですね。で、さそり座はですね、やはりプロフェッショナルと絆とか深さということになりますので、なのでこのね、今太陽と月の角度からね、ドデカテモリを確認すると、もうこれサソリ座なんですよね。で、天秤座の場合は、広く浅くいろんな人と交流をするっていうのが得意なんですけれども、その後に来るサソリ座っていうのは、賑やかな場所から離れて、自分の深みをまた確認して、慎重に物事を判断して、誰と協力し合える関係性にあるか、誰と深い絆を、持つことができるのかっていう、そこが見る、そこを求めていくようになっていきますので、まずね、その前にはぜひ積極的に外に出るということをお勧めしたいと思います。はい、以上になります。天秤座新月はですね、本当に人間関係をですね、うまく使ってですね、人と協力をして物事を解決していくっていうところの始まりになりますので、ここから先ですね、今6天体、10天体中6天体が逆行しておりますので、このね、逆行の時期というのは過去を遡って、うまくいっていたところ、いっていなかったことっていうのを精査してですね、判断して、今後につなげていくっていうようなタイミングになりますので、ぜひね、この逆行の時期を乗り越えるためには、いろんな人と協力関係を結ぶ、そのためには自分も相手も誠実であるっていうところをポイントにして見てみてください。今回は以上になります。あとですね、すいません、最後になんですけれども、冥王星が4ハウスとですね、土星が4ハウスにもありますので、これですね、家庭内とですね、ちょっと向き合うタイミングになりますので、お墓参りとか実家と深く関わり合うっていうことが何かと増えていく、ますので、ちょっとね、やっぱり年長者から、やっぱりお亡くなりになるというのが自然の摂理なので、そういった意味でも大事にしている方のご体調に、ここね、ちょっと、気をつけていただけたらと思います。新月の時の、体調不良っていうのは、そこからが始まりっていう場合がありますので、介護とか、あとお墓問題とか、実家問題っていうのがね、出てきた方はですね、ぜひ家庭の方にしっかりと抜いて、そこをね、問題を解決していくということをしてみてください。すいませんね、ちょっとね、長くなってしまいましたけれども、以上になります。はい、皆さんも、いい新月をお迎えください。そして2週間後の満月に素晴らしい生み出しというものを期待しております。また皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それでは、バイバーイ。